たちまち思い皮膚病は去り、その人は清くなった。お祈りいたします。愛する天皇様、今日もこうして前に出て心を当てて祈り契約くださり感謝します。今日も十字架の真下に座っております。十字架上から流れくる清い清いお血に預かって罪許され、清められ、すっかり新しくされて、喜んであなたの十字架の御足跡に従う者となる二人できるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。今日も素晴らしい御言葉を紐解いて、御言葉の中に溢れているその命に預かって、今日も御言葉従順の道を歩くことができるように助けてくださるようお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どう言ってよくわからない本当に愚かなものですけれども、愛する兄弟姉妹と共に心を当てて祈るように導いてくださりありがとうございます。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、どうかどうかどうか今日も先頭に立って私の祈りを導き励まし取り出してくださるように、かくて我々の祈りが神様に喜ばれる信仰の祈りとなりますように、御助けお導きとまらんことを切に切に切にこう願いさせていただきます。きっと聖霊様が先頭に立って今日も私の祈りを導き去ることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
どうぞゆっくりなってください、はい。今神田宣教師の癒しのために覚えて祈っておりますけれど、昨晩もですね、やっぱり何というかこういろいろいろ思い巡らしてですね、あまり眠れませんでしたですね。まあ、ですね、今40日の断食祈祷をしているんですけど、この最後の1週間ぐらいはですね、もう教会で徹底的にですね、どういう形でやるのか分かりませんけれども、もう本当教会が一致してですね、祈ってですね、そして見事に感染教室の上に癒しが起こるようにですね、そういう集中的な祈りの時が必要なんだなということをしてですね、まあその時にはここに来ていただいてですね、みんなでもうですね、集まったものをみんなでもう40分、最低40分はですね、一緒に祈ってですね、もう明確に家からスパーッと来る癒しをですね、いただくようにすべきかなとか、そういうことをですね、今のこの延長線上ではちょっと怪しいんですね。まだもう少し本当にですね、突き詰まった祈りを捧げて、上からピシャーッとですね、こう癒しが起こって、そして野口先生家族をインドネシアに送り出すことができるようになるように、まあ、そういうことをもう考えておりますと、もうなかなか眠れないんですね。もううなされるようにして、昨日も人はほとんどまともに眠っておりませんって、ね、とにかくなんとかしてですね、なんとかして感染教師を癒していただいて、そして私たちに与えられている世界宣教の使命、まあ、バプテスト連盟からでもありますけれども、この大事な大事なインドネシア宣教を全うできるようにですね、まあ、もうすでに大見先生をそのために送っております。この前島先生がカリマンタンに帰った時に、ね、虹が出迎えたと書いてあります。それ江藤美香先生と虹が迎えた、はあ、なんかですね、この島先生の話を見ると、大田先生からですね、カリマンタンの方で、この、うん、ですね、集会してほしいとそういう依頼があっていて、まあ、あのロビンソン先生がそれと話をして、そういうふうになったということを聞きながら、あ、不思議な説理だな、神様がね、やっぱり大見先生を天国に連れて行ったんですよね。そして、まあ、そういう中で肥満先生たちを送り出して、今、まあ、しかしですね、もう一歩踏み込んだこの戦いをするために神様が、カナさんががんになることを許されたんですね。神様の許しの中にあるんですよ。けれども、このままでですね、終わらせるわけにはいかない。もう何とかしてですね、きれいにイエス様の栄光を表されて、そしてさらにですね、この インドネシア選挙が前進するようにちょっと願っております。そういうことを一晩中考えておりまして、もうあんまりほとんど眠ることが電波化できませんでしたですね。やっぱり神様から迫られてるんだなということをつくづくですね、こう思い巡らしていることです。まあそういうことで純先生、高先生たち、また佐久保先生たちに導かれながらですね、本当にですね、この危機的状況を突破してですね、大きな意向を排することができるように共に乗っていきたいと思うし、まあ、そのために今日もですね、御言葉を読みたいと思っているわけです。今、大体詩編を読むようになっているんですけど、先週からやっぱり癒しということはどうしても心にありますからですね、癒しの御言葉を読みながら赤の宣教師の癒しのために祈っているわけです。で今日もですね、先週の土曜日の続きですけれども、このマルコ伝の一章のですね、重い皮膚病、これはいわゆるレプロシーですね、レプラですね、すなわち雷病のことでさえ重い皮膚病というふうに書いてあります。でその今はですね、この戦後ですね、このブロミンという特効薬が発明されてですね、今は怖い病気ではなくなってるんですね。もうそれまでは全く不治の病でね、もう豪病と言われた恐ろしい病気だと思われてる、まあ、ところが不思議に神様がブロミンという特効薬を与えるようになって、今は治るようになってるんですね、はい、ですからもうこの治療からやがてですね、この重い腫瘍と書いてあるレプラス、すなわち、この恐ろしい雷病はなくなっていくだろうと、消え去っていくだろうというふうに思われているんですけれども、この、まあ、とにかく長い間この聖書の時代、いや聖書のですね、旧約聖書の時代にも土曜日に言いましたように、レビ記の15章にですね、雷病にかかった人は私は雷病です、雷病ですと言って待ち受けるというかね、叫ばなきゃいけないと、みんながわーっと散っていくんですね。で結局もうこれ接触感染しますからですね、触れると移っちゃうんですね。で本当怖い怖い、もう本当怖い病気で、もうそしてもうその一人出たらその家族はみんながもう大変になるんですよね。だからそのもう隠してそのですね、そういう人たちが一緒に住んでいる谷間のようなところに送り出してしまう。まあ、熊本にはですね、本明寺という加藤清正公を祀る菩提寺があるんです。その横にですね、そういう村があるんです。だからもう納得したらみんなそこに全部送り出します。誰も近寄らない。もう一切言わない。そうしないともうそういう人が一人いたらもう結婚もできないからですね。もう嫌われて。もう怖い、本当に豪病と言われていた病気なんですね。しかしここにこの豪病と言われていた重い皮膚病、これはこのレープですね、ギリシャ語レープロスイって言うんですけど、この雷病のことです。で雷病にかかっている人がイエス様のところに来てひざまずいて願いました。御心ならば清めていただけるんでしょうかですね。するとここに書いてイエスは彼を深く憐れんで、これは土曜日にお話をしましたよって、ね、スプランクリの前というですね、このギリシャ語なんです。これ断腸の森ですね、もう内側からあふれてきて、もう本当そのですね、重い皮膚病がかかっている人の重い肉体的な苦しみ、何もかにも全部イエス様にバーッて言って、でそれに対するもう憐れみの思いがイエス様の心からうわーっと湧き上がってきてですね、そして、この深く憐れんで、これがイエス様の、伝道障害の原動力です。ですから何もこの深い皮膚病だけではなくて、もう本当はですね、人間はもう全身雷病なんですよね、はい。ですからよく私がアメリカにおりました時にですね、この学校で教えたホールマンコンセプト、ホールマンというのは HOLE だったら穴ですけどね、 W がついてるんですよ、 WHOLE、 ホールというのは全体ですね、ホールマンコンセプト、人間を全体的に 捉えていく考え方っていうですね、ただいわゆる精神的なことをしてなくて、ホールマンコンセプト、全人的救いというものが聖書の教える救いなんだですね。ただ肉体だけじゃないんだよ、全身を救うのがこの聖書なんだよっていうことを、まあよくですね、アメリカの神学校時代にホールマンコンセプトということで教えておりました。まあですね、この日本のキリスト教はですね、もう本当に弱くて、ホールマンコンセプトなんかして怒られるんですけども、ですね、そんな御利益的なことを言うと言って叱られるんですけど、しかし韓国に行きますとですね、一番大きな、今はどうか知りませんが、100万人教会、100万人ですよ、この福岡160万ぐらい、その福岡市の人口の半分以上が1教会の会員であると、もうとてつもなく大きな教会なんですね。私もうちの教会の宣教師であるですね、イ・ソンドク先生、もう先生、イ・ボンシク先生、すなわちですね、イ・ソンドク先生に導かれて韓国旅行に行って、先生1回だけ純福音教会の礼拝に出てみたいってですね、日曜日ですね、行ったんです。ただもう1部礼拝、2部礼拝、3部礼拝、もうずっとですね、朝からもう礼拝が続いて、そしてもうみんないっぱいですね、待ってるんですよ。そして一部礼拝終わった人がバーッと出てきたら、ドーッと入ってですね、もうあっという間に何万という席がですね、もう満杯になる。しかしやっぱりそうなるのは理由があるなと思って、出てみたら先生が説教するんですね。説教した後祈るんですよ。でその時に先生に賜物があってですね、この今ここに来ている兄弟姉妹の中で今日はがんが癒される、乳がん、胃がん、その部位まで分かるんですね。そこまではっきり示されて、そして、この今日今ここに来ている胃がんの人がいたら立ってくださいって言ってね、今示されましたから、今祈りますから、その瞬間治りますって言って、もうほぼですね、もう普通は魂の救いとしか考えてないんですね。もう死にかかって、もう癌で死のうとして、もう何とかして救われたいわけですよね。でそういう人がやってきて、で先生の説教を聞いていますと、終わりに今この中にいる胃がんの人は今日癒されますから立ってください、と信仰持ちに立ったら、パッとその瞬間に癒されるという、まあ日本では考えられないようなことが起こって、まあ、だから100万人集まるというのはそういうことでもないとね、人の手で100万人を集めることはできませんよね。いっぱい、とにかくもう1部礼拝、2部礼拝、3部礼拝をもういっぱい待ってるわけで、そしてもう出て行ったらドーッと入ってて、すぐいっぱいになって、でもきれいなですね、この聖火台があって、プロ級の聖火台、でもすごいね、うわぁ、すごい、キリスト教って、こんなすごいの。まあでも、まあ私はアメリカにもおりましたからですね、私がおりました、このオラルバ大学も、やっぱりそういう大きな力を持った大学でした。ホールマン校、人間をただ魂だけの存在としてではなくて、この本当に全人的、霊的存在、精神的存在、そして、肉体的存在ですね。だから本当全人的存在として使う、この救いが全人に及ぶ、だから魂が救われるだけじゃなく精神も救われる、精神の病、精神病ってありますよね、心が霊的な病が罪ですけど、そこから発して精神病ってもあります、そして肉体の病気もいろいろありますけれども、このイエス様の救いというのはもう言うまでもなく霊的な救いですよね。まあ、いつもお話をするですね、この霊の病というのは我々人間の心に食い込んでいます。ですから、この我々はこのですね、このガラテヤ書知ってますよね。人間は霊的に病んでいる、病気なんですね。どういう 症状かといえば、それは勧誘わいせつ行為、特に男性に多いこの性的な病気、勧誘わいせつ行為、偶像以外まじない、とにかく神以外のものにすぐ頼ってしまう、ですね、偶像以外する、ですね、そして敵意、妬み、曽み、怒り、ガーッと対人関係の中に怒ったり、妬んだり、憎んだりですね、こういう人間の心ですね。そして、不和、仲間争い、妬み、そして、このですね、泥酔、酒飲んで大暴れするですね。私なんかも全く関係のない世界ですけど、今でも福岡にですね、高瀬がありますけど、その辺というのは今でも朝、夕ごとに夜ごとにですね、大きな罪が、泥酔、酒宴、私の父なんかも本当にもう神様を知らないでですね、もうお酒ばっかり飲んで、大金持ちの医者の子供なのに、大金持ちなのに、もう泥酔、酒宴、これ罪なんですね、全く神様を知らないで、その世界に生きていた。しかし、聖霊を受けて、結びは霊的にですね、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、親切、乳和、誠実、乳和、この節制です。これ本当に素晴らしいですね。寛容、愛せず、これ汚い、汚れた、そういうものが心の中で、こういっぱいですね、病気となって、霊の病気ですね、罪というのは。この寛容、愛せず、公職、心の平和、まじない、敵意、争いですね、妬み、怒りですね、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、この他その他、これは霊的な病気です。しかしこれがまた精神の分野でも病気、これは病、罪というのはそういう意味で精神を、霊の神関係が患者が来ると、この精神の分野でこういう恐ろしい病状が出ます。しかし同時にですね、精神の分野で精神病になってみたりですね、また肉体の病になったり、いろんな病が出てまいります。もうホールマンコンセプト、もうですね、本当神様から離れて生活をするために、恐ろしい霊的にも精神的にも肉体的にも病になってしまう、これが人間なんですね。ですから、まあ、やっぱり100万人教会がですね、確かに栄えたというのは、本当に苦しんでいる人たちがいて、そしてもうそこで救われるもんですから、やっぱり人が集まったってそうだろうと思うんですね。もう私もアメリカにおりまして、やっぱりアメリカのですね、この中枢に流れている清いですね、この聖霊の源泉に降り注いでいただきました。ですから私がお世話になったアームストロング氏もですね、この子供が4人か5人おりまして、小さかった。その時に奥さんがですね、病気になって死にかったんですね。もう本当に彼は困ってですね、それこそもうどうしようもなくて、あんまり立派な信仰者じゃなかったんですけど、もう行き詰まってですね、もうどうしても神様に癒してもらいたいと言って、彼は3日3晩ですね、奥さんの枕元に病んで倒れている枕元に祈ったんですね。だから3日目にですね、天が開けて、はしごが降りてきて、天使が登り下りしている、そういう幻を見て、その時にいた死の使いがバーッと出ていった。で、癒されたってことですね。本当見事に癒されてですね、本当にお元気になられて、子供たちもみんな立派に育って、その中から献身者もたくさん出ているような。で、私もそこに導かれて、その亡くなり、癒されたベティ・アームストロングさんのお世話になりまして、もうですね、私も日本に帰ってきて、もうその車の運転免許はですね、このアメリカで取った。アメリカでベティ・アームストロングが車の免許必要だから一緒に取りに行こうって言ってですね、この私と一緒にですね、彼女がそこにある車を、でもその時からオートマなんですよ。いやー、1960年でしょうかね、はい、オートバイチックでした、はい、でオートバイの車を持って行って、そして、警察に行って、警察に行ったら警官が横に乗ってですね、あっち行け、こっち行け、言うんですよ。 オートマですから簡単ですからね、もうこのこれがこのギアチェンジはこれは日本に帰ってから学びまして、私はもう自由にできるようになってですね、今でも私はもちろんギアチェンジもできるんですけど、今はもうそんなギアチェンジじゃないですよ、みんなオートマですよね、まあ、その時はオートマです。でオートマの車で横になって、そして催しに送って、私にもうですね質問を警察がする、英語まだあんまり分からんかむやむや言ってた、催しやるって言ってですね、私はそんないい加減な勉強なんですよ。で帰ってきて日本の南署に、今度ですね南署に行ってこれを書いてくれた、分からんって言って、もういい、もうとにかくまあアメリカにとっては免許だからおかしくだからって言って、そして私にくれた。でそれを、まあ、聞く60年近く使ってきまして、ね、まあ、本当そうでおっしゃるなと、不思議ですね、そういう不思議な神様の恩寵にあった扱った家族によって導かれて、それこの神学校生活をして、やっぱりホールマン人間をただ霊的な存在としてだけではなくて、本当にですね精神を持ち肉体を持っている、精神も病んだら精神病になる、本当大変です、もうどれぐらいですね、罪というのは霊的な神様との関係の狂いを霊というんですけど、しかすると精神的にもおかしくなる、そしてまた肉体的にも罪の結果として病がやってくる、まあ、だから人間というのは本当ホールマンコンスよく、だから全人格的に人間は理解されなきゃいかんということをよくですね神学校でも教えてもらったんですけど、今日のところを読んでみると、イエス様は深く哀れんで断腸の上ですね、ああかわいそうにもうですね、まあ、それこそ罪にやられて苦しんでいる、そして精神的にもおかしくなっている、もう私も毎日ですね、ある一人のノンクリスチャンであるんですけど、よその教会で教会にほとんど行ってないような姉妹から毎日2回3回電話があります。で先生寂しいから祈ってくださいってね、で私は何か人に対する悪い思いを持っているような思いを先生助けてください、毎日ですねもう祈るんですよ、はい、もうこう見るとその人の6128という番号がいっぱい来てます。でも本当に病んでるんですよね、私はもう丁寧に1回1回ですね祈ってあげるんですけど、わあ大変だなあと思いながら、まあ、しかしですねやっぱり私たちは霊的にですね罪というのは神様との関係が狂うこと、すると精神的にもおかしくなるし、また肉体的にもまた人間関係においてもいろんな面で、この罪の結果が現れるんですね。ここに書いてあるように、そういう私たちを深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れてくれてるんですね。でこれは大事なことじゃなくて、この雷鳴はですね触れちゃいけない、触れたらこの伝染するんですね、怖い病気です。ですからもう雷鳴に対してももう捨てられてですね、もうその雷病部落に入ってそこで生活するようになってたわけですね、まあ、けれどもイエス様は手を差し伸べてその人に触れてくれた、うわもうその人に触れるというかどれくらいですね、ある意味では怖いことかですということは、その触れるということはその病を引き受けるということで、かかってもいいということですね、もう絶対ね、これレビ記の上書、この前読みましたけれども、私は雷病です、雷病ですって言ったら、わーっと雲の子を散らすように逃げていくわけですね。しかし、イエス様は近寄ってきたその彼に対して、哀れに深く断腸の目を持って、触れた。うわーもう、ということはどういうことかといえば、その病を自分が引き受けるということですね。病を全部自分が引き受けて、触れて、よし、清くなれと言われたたちまちですね、この重い不病は彼から去っていった。ここに触れた、これは十字架ということです。すなわち、この触れということは、その病を自分の身に引き受けるということですね。 イエス様が病を引き受けてくださったんですね。ですから先ほどですね、皆さんとこのマタイ伝のですね8章を見ましたよね。8章に書いてありました。8章の14節からのところにイエス、多くの病人を癒すと書いてありますね。でイエスは言葉であくれば病人を皆癒やされた。多くの病人たちがやってきたんで、書いてイエスは言葉で悪霊を癒し病人を皆癒された。それは預言者イザヤに、イザヤを通して言われていたことが実現するためだった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。この預言なんですね。結局このすなわちですね、これイエス・キリストの予言と言われているんですけど、イザヤ書の40から45までを、55までですね、予言、イエス・キリストの予言だと言われているんですけど、この主の証言だから、このイエス様が、このですね、この病人が多くやってきたんですね。しかし、イエス様は病人を皆癒された。皆癒されたと言われているんですね。しかし、それは、なぜであるかといえば、このイザヤ書53章にそれは預言者イザヤを通して言われていたのが実現するためだった。彼は私たちの患いを身に受け、私たちの病を担った、引き受けた。イエスは、これイエスにおいてイザヤ書のそのですね、主の主名の預言が成就した。その預言の成就として、その後彼は私たちの患いを負い、我々の心の病ですね、私たちの病を、肉体の病、精神的な病を担った。この言葉がこのお方において成就したんだよと言っているんです。ですからイエス様においてこの病が癒されるということは、イエス様が私たちの病を引き受けてくださった。もったいないことですね。本当にですね、本当にも病を担ったと書いてある。そうです、まさにここに書いてある通りでありまして、イエス様が病を引き受けて、それイエス様もう絶対、みんな絶対力がない、その内病に自分が手を触れてですよ。そしてこの病を自分に引き受けてですね、とってもいいご存じのようにですね、この有名なこのカトリックですけれども、ダミアン神父という人がいますよね。ハワイのモロカイ島という、このそれこそここはですね、雷病人を捨てる場所でした。雷病人を捨てる島がモロカイ島となったんでね、でそこに一人のですね、この病気ではなかったんですけれども、このダミアンという神父が入り込んでですね、でそこで必死で、この使えるんですね。もう本当に偉い人でありまして、この彼は病気がなかった、もうみんな力がないんですけれども、彼はそこに入り込んで、そこに住んでですね、そして本当にそのライベルたちに使えるんですよ。やっぱり偉い人いるもんですね。で彼は使えて、で最後はですね、彼もライベルになるんですよね。そしてライベルの一人として死んでいくんですけど、もう彼の奉仕を通して雷病人たちが本当に神様の名に触れてですね、そのですね、モロカイ島で大リバイバルが起きたということが書いてあるんですよね。本当は、まあ、そんな偉い人がいるんだなと思ってですね、まあ、日本でもいつも話をするんですね。例えばですね、福岡熊本ではキープ園というですね、この旧来施設が今でもあるんですよ。キープ園というですね、でそこはハンナ・リレルというですね、この立派なイギリスの女性の宣教師が一人でやってきて、そして彼女は伝道に来たんですから、伝道をしようと思ってやってきたんですけど、この先ほど申し上げたですね、熊本に本名寺というですね、加藤清正、そういうことを熊本寺で作ったこの人はですね、あんまり韓国には韓国の遠征したりしていい人はないんですけど、まあ、しかし、この彼が 死んだ時そこに大きな本明寺というお寺を作って、そこのすぐ下にですね、この牧園というところに、このそれこそ雷鳴を捨てるもう群がって、そこになった人でもそこに行くようになってたんですね。で、彼らはもう今のように福祉も何もない時代ですから、もう捨てられて食べるのはもうこの汽車を攻撃がないものですから、その本明寺のですね、この階段がずっとあるんです、その両側に座ってですね、お金をください、お金をくださいって言って、いつも汽車を凝ってたんですね。もう今です、ね、戦後はそういう古事記という書を置いてですね、汽車を凝るようなこともあったんですよ。例えば、天神とそういうですね、もうそういう人もいた。もう今はもうそういうことはありませんけど、もう本当にひどい状況です。そして、このですね、ハンナ・リデルは、そういうことを、この伝道にやってきたんですけど、女性独身で一人やってきて、すっごい燃えてるんですね。ところが、そこに行ったですね、その参道の両側に、このですね、お金をください、お金をくださいって、この物乞いをしている、この、ライブの人がいっぱい座ってたんです。びっくりして、そもわしてるのですね。誰も帰り見ない。そこはもう、お手上がるんですからね。お寺のおばさんたちも私はもう全然、ね、仏教のお坊さんも全く関係しない。とこはやっぱり小さな絵を持っていたハンナ・リデルは、わあこれ伝道もせんといかんけど、こういう社長なんとかせんといかんって言って、ね、すごく心に責められてですね、で彼女は早速イギリスに帰って募金をしてですね、そしてこういう人たちがいるから小社長をまず食いたいから、お金を取って集めて、そしてですね、ケープ園という旧来施設を作ったんですね。本当にいっぱいの人そこに預かって、そしてですね、戦争が終わるその時まではですね、このプロミンがなかったから、もう怖い病気だったんですよ。まあ、しかし彼女はそこにたくさんの大病人を預かってですね、病院を作って、住宅施設を作って、そこに本当に入れてお世話したんだ。その読んでみるとですね、その本読んでみると書いてある、彼女はですね、もうですね、この病人たちの来病者の傷をですね、このジャブジャブですね、もうそういうこと手袋もしないでどんどん洗ってた。みんな怖くないとですね、もう本当にすごい愛を持ってですね、使えてる人が書いてある。やっぱりですね、キリスト教は違うね。もう、そういうこと申し訳ないけど、ここにお寺で、おいるか、おばさんもたくさんいるのに、何ももう捨てて、それに帰れないんですよね。けれども、一人の女性のですね、立派な宣教師がやってきて、どうかせんといかんって思いになって、そしてそこにこう書いてありますように、憐れみを持って、そして彼女たちを連れて行って、そしてそれこそもう手でね、もう洗ってあげて、そしてお世話をしたということに書いて、いや本当にですね、やっぱ日本の旧来事業も全部と言っていいほど、クリスチャンです。はい、岡山に長島廃線というのがあります。また熊本ケープ園、また鹿児島にですね、ですね、KIN というのがあります。みんな全部これクリスチャンたちがですね手を挙げたんですね。結局やっぱり、この愛を持ってここにイエス様はその人に触れてるわけで、そこが降りていってもう治る、触れたら治る、移るんですよね。分かっててイエス様はその病を受けてくださった。いやそれで癒すというのはイエス様の十字架なんだ、私の病を引き受けてくださることがですね、この癒しなんていうか分かる、これ書いてある。深く割れんで、手を差し伸べて、その人に触れて書いてある。いつもお話をしますようにですね、その熊本の寄付園を関しては、私がもう大学になった頃でした。ですね、その寄付園、もう怖くないんですよね。もう治るんですから、ね。ところがもう、そこの 黒神甲府というんですけど、そこにですね、この黒神小学校があって、黒神小学校にですね、警備園から子供が学校に入るようになった。でもう医学的にも学校の先生も医者も全部大丈夫ですということ、アムザップがないということをきちんと医学的にもきちんと証明して、そしてこの入学許可書を出したのよからですね、それを聞いたその地域のですね、PTA の人たちがみんなですね、結束して絶対警備園から子供をうちの学校に入れちゃいかんと大反対運動を起こってですね、それで随分このですね、教育委員会とか学校とその地域の PTA の人たちとごたごたしたことを今でも思い起こしています。もう絶対ダメだって、まあ、そういうことですね。イエス様は深く憐れんで手を差し伸べて彼に触れたと、自分の体でその病を引き受けてくださって、そして癒しがあった。癒しというのは十字架なんですよね。イエス様の十字架の愛で引き受けてくださって、本当に、ね、私の病も悲しみも苦しみもみんなイエス様が引き受けて、そしてそれこそ主のしもべがですね、病を負ったと書いてあります。本当に、ね、病を負って、そして私の病を引き受けてくださって、そして私を癒し方でこれ書いてあるように、イエスは深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい清くなりと言われた。たちまち重い皮膚病を去り、その人は清くなったと書いてあります。本当に、ね、なんとイエス様の具合が深いことか。それこそホールマンコンセプト、全人的救い、霊的に神様との関係をですね、清めてください、罪を許してください、また精神的にもきれいに癒してください、また肉体的にも癒してください、人間関係も癒してください、きれいに全人的救い、全人的癒しこそ聖書が教えているイエス・キリストのこの救いだということが分かるんですから、イエス様はなんとみんながもう絶対触れない、そういったあえて手を伸ばして触れてですね、清くなれと言って、自分が、ね、そういう病を引き受けてくださったということが書いてあります。いやイエス様の救いは本物だなですね。だからやっぱりアメリカのように本当にキリスト教の盛んな国、韓国のような国ではやっぱりですね、100万人教会のおそらく2000年間のキリスト教の歴史で 1個の教会で100万人が教会になるなんてことはあんまり聞いたことはないんですけど、まあ、でもそれぐらい人を全人的に救うことができる力が福音にあるということだし、イエス様は私の魂ばかりではなく精神も肉体も生活も全領域に救いをもたらしてくださる。それこそ深く憐れんで手を差し伸べて人に触れて、雷病に触れて、雷病を引き受けて身軽になって、そして癒しがたるということ、イエス・キリストの癒しの凄さがここに書いてあります。先ほど読んだマタイ伝道もですね、多くの人が癒された。しかしこれはイザヤ書53章に書いてある主の御言において預言されている言葉が成就したんだと。彼は病を引き受けですね、病を負った。本当そうです。イエス様は全部引き受けた、身軽にと引き受けた、きれいに霊肉両然の癒しをくださる、これがイエス様です。なんとですね、何か何とかしてですね、彼の宣教師を癒していただいてですね、本当にですね、完璧な癒しを与えて勝利をくださって、福音の宣教が前進するというように、今日もこの御言葉を捕まえながら祈りたいと思います。イエスは深く憐れんで人を差し伸べて人の人に触れ、よろしい清くなりと言われた。たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。そう、私はイエス様、あなたが他の宣教師に触れてください、きれいに癒してください、そしてまた私たちの心に触れてこの不信仰を全部取り去ってください、本当イエス様、あなたに対する深い深い愛に基づいた信仰に生きるものとなじめてください。我々も今日もこの御言葉が我々に成就するように深く憐れんで手を伸べてその人に触れてください。主よ、どうぞ今日もあなたが触れてください。 今日も熱く熱くですね、祈っていきたいと思います。それは御言葉がこのことが成就するように、この祈りたいと思います。それは純正牧先生に祈っていただいて、金宣教師、イエス様が増えてくださって、癒しが足りるようにともご支援になりましょう。